SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
11月29日火曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。オーストラリアの賃借人が直面する厳しい状況が新たなレポートで浮き彫りになりました。ロシアはウクライナの主要な原子力発電所から撤退しようとしているという報道について否定しています。そしてスポーツ、サッカーワールドカップ、ポルトガルがウルグアイを破りベスト16に進出しました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。新たなレポートアニュアルレントアフォーダビリティインデックスによると、オーストラリア全土で家賃が世帯収入を上回る勢いで上昇しており、多くの人々が住む場所を探したり現在の住居を維持することに苦労していることが分かりました。家賃が最も高い都市はタスマニア州のホバートで、シドニーの家賃も手が届かないレベルに上昇しています。一方、ブリスベンは今回初めて中程度に家賃に手が届く都市となりました。タスマニア州のアンドリュー・ウィレキー議員は、状況はますます厳しくなっていると述べています。
People are sleeping in swags. Families are in the back of cars.
人々は寝袋で寝ているのです。車中泊する家族、高速道路の横や公園でテントを張る家族、何千もの人々が知り合いのソファーやガレージ、空き部屋、家の下、庭の物置で寝ているのです。世界で最も豊かな国の一つに住む人々にこのようなことが起きているなんて私には理解ができません。アンドリュー・ウィリキー議員はこのように述べました。また報告書ではオーストラリアで賃貸住宅に住む世帯が増加傾向にあることも分かりました。次のニュースです。連邦政府はグレートバリアリーフに関するオーストラリアの計画が不十分であるとし、その状態を危険な状態、インデンジャーに変更するよう勧告した国連の報告書の責任を認めないとしています。連邦政府のタニア・プリバーセク環境省、グレートバリアリーフ特使のニタ・グリーン上院議員、そしてクイーンズランド州のミハン・スキャロン環境省は共同声明を発表し、報告書の結論の多くは前政権の無策に起因し、政権獲得後は労働党がこれに対処していると訴えています。プリバーセク環境省は今朝、グリーン上院議員とともに記者会見を行い、政府のメッセージを強調しました。すべてが変わりました。気候変動は世界中のすべてのサンゴ礁にとってリスクであり、グレートバリアリーフだけでなくすべてのサンゴ礁を守るためには地球温暖化を 1.5 度以下に抑える必要があります。タニア・プリバーセク環境省はこのように述べました。次のニュースです。ウクライナのエネルギー当局によると、現在モスクワの支配下にある原子力発電所からロシアが撤退する準備を進めている兆候が見られるといいます。ウクライナの国立原子力発電会社エネルゴアトムの責任者であるペトロ・コンティン氏は、モスクワがザポリージャから撤退する準備をしている兆候を見たと述べ、また原発は撤退するか国際原子力機関の管理下に移さなければならないというロシア側の報道を引き合いに出しました。しかしロシアは侵攻初期から占拠している工場からの撤退計画を否定しています。クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官は、撤退の兆しを探しても無意味だと述べています。レポーターの、この件に関してクレムリンから何かコメントは、ロシアは本当に部隊を撤退させるつもりですかという問いに、ペスコフ氏は何もない時に兆候を探すべきではないし、ありえないと述べました。 ニュースを続けます。イギリスのリシ・スナク首相が外交政策についての演説で、中国との黄金時代は終わったと宣言しました。ロンドンで毎年開催される市長主催の宴会での演説で、スナク首相はイギリスの利益と価値に対するベイジングの組織的な挑戦はより深刻になっており、イギリスは中国へのアプローチを進化させる必要があると訴えました。また首相は、ベイジングは国家権力のあらゆる手段を用いて世界的な影響力を意識的に競い合っていると強調しました。
The so-called golden era is over.
いわゆる黄金時代は、貿易が自動的に社会的、政治的改革につながるという甘い考えとともに終わったのです。しかし単純化された冷戦時代のレトリックに頼るべきでもありません。中国が我々の価値と利益に対する体系的な挑戦を突きつけていることは認識しており、その挑戦は中国がさらに大きな権威主義へと向かっていくにつれて、より深刻になっているのです。リシ・スナク首相はこのように述べました。次のニュースです。イスラエルとパレスチナの間で激化する暴力に深い懸念を抱いているというアメリカの発言を受け、国連が中東の危機について見解を示しました。イスラエル人が襲われる事件が相次いでおり、19人が死亡した今春以降、イスラエル軍は毎晩ヨルダン川西岸地区で急襲を行っています。国連の中東和平プロセス特別調整官トーア・ウェンズランド氏は、両国が解決に向けた軌道修正に取り組むべき思い切った行動をしない限り、オスロ合意は失効すると見ていると述べました。
Failing to address the underlying causes of the conflict, together with these trends I mentioned for you,
紛争の根本的な原因への対処を怠ると、私が話したような傾向とともに、紛争がエスカレートし、より多くの流血と悲惨な状況を引き起こすだけの政治的な道筋が明らかになるでしょう。そしてそれは地域全体に不安定な影響を及ぼすことになるでしょう。トーア・ウェンズランド氏はこのように述べました。最後にスポーツ、サッカーワールドカップの話題で、ポルトガルがウルグアイに2対0で勝利し、ワールドカップへのベスト16入りを決めました。勝利のゴールを決めたのはミッドフィルダーのブルノ・フェルナンデス選手。4年前のロシア大会ではウルグアイがポルトガルを敗退させましたが、今回は一転してポルトガルがフランス、ブラジルに続く3チーム目のノックアウトステージ進出を決めました。勝ち点1でグループ3位につけるウルグアイは、グループリーグ最終戦でガーナに勝たなければ突破の可能性はありません。一方、ガーナは韓国に3対2で勝利し、グループ2位につけています。以上、11月29日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。